いやすごいね、
もうすごいですよ、
変わってますね、時代が、
時代が変わってますか、
もう今のこのさ状況よ、
いやもうね、大変なもんですわ、
行動変容ですよ、
行動変容、
このね、うん、ウイルスの影響で僕たち人間の行動もどんどん変化してるなと思って、
コロナウイルスのせいで、
コロナウイルスのせいでさ、
確かにそうだね、
良くも悪くも、まあ、悪い人が絶対多いんですけど、まあ、そうなんですけどね、大変ですから今飲食店とか、
うん、本当に
銭湯とかもどうしてんだろうっていうさ、
うん、
これ始まってから俺銭湯行ってないから、
あー俺も行ってない、
さすがにさ、そのお風呂屋さん自体は潰れちゃ困るから、
うん、
なんかもう 2,3,000 円ぐらい納めたいんだけど、うん、風呂入ってくるのはちょっともうできないなと、
さすがに
そうなの、わかんないですけど、そのね、入ったら映るかどうかとかわかんないですけど、
実証されてないからわかんないけどね、うん、あんま不安を煽りたくないけど、うん、やっぱちょっとジジイと同じ水風呂には入れねえなと思う、
さすがにねっていう、
もともと気持ち悪かったしみたいな、
あんだけ行ってた銭湯とかサウナもどうなんだろうっていう気持ちになったりとか、
そうなんだよな、
あと、まあ、僕は今リモートワークって働き方になっていってさ、まあ、そう家で働くっていうのがこういうことなんだっていう感じね、あったりとか、
うん、そうだよね、
子供いたら絶対無理だなとか、
ああ、そうだよね、うん、まだ保育園はやってるの、
保育園はね、ありがたいことに続けて、いやそれもでもどうなのか分かんないですけど、あの
そうだよね、
なんだっけ、シャットダウン、ロックダウン、
ロックダウン、
うん、そうなったらさすがにね、あのもう本当全員で引きこもりみたいな感じになるわけですから、
そうだね、う
ん、まだまだそういう状況もありうるんでね、
うん、
油断はできないんですけど、うん、今のところ幸い保育園はやってくれているので、
うん、
あの子供預けてね、
うん、
家でなんとか仕事できるみたいな状況ではあるんです
けど、ああまあね、そ子供いたらだいぶ仕事できないでしょ、
うん、だからそう在宅で子供いるけど、
うん、
またこれファミレスとかに行くのもさ、
あそう
無理じゃん、
そうなのよ、そう俺も喫茶店よく行ってたんだけど、うん、一回も行ってないわ、
そうだからこれどうにもなんないなっていうのでさ、うん、どうしたらいいの、公園でやるしかないのかな、広い公園
で、そうそう確かでもそういうやつがいっぱい出始めたらやっぱ、うん、公園で仕事するのやめてくださいっていう、
このなんだろうね、じわじわとこの、
そうなんだよね、
人間を追い込んでいく感じ
ね、
知ってるのか、
追い込むなよって思うね、
お前ら知ってるのか俺たちの習性を
あいつらさ、コロナさ、うん、人間の中に宿って生きていけるわけじゃない、
う
ん、
あそうだよ ね
それをさ、うん、なんでこんな苦しめんのって思わない
お前らなんかもっと、ね、
そうそうそう、普通にさ、うん、生きていけるぐらいにしときゃさ、何の問題
もいいことしてくれたらいいじゃん、
わかるね、ほんとそう、
食べ物が美味しく感じる
そしたらバンバン入れるよ、
ああ言ってそう言ってそう、
行こう行こう、
それでバーって広がるのはダメなん、
そうそうそうそう、
ダメなん、
その考えまずないの、
肺炎とかにしなきゃダメなん
そうそうそうなんで肺炎にこだわってるの、
何なんだろう、貧困さ、発想の貧しさ、
そう、
ま、
そうそう、マジでマジで怒った
俺たちをもっと楽しませたら、
そうなの、
すぐじゃん、
そう、だから本当にさ、うん、やばいやつらってさ、
うん、
本当にあの死んじゃうから人がさ、うん、すぐ止まるじゃん感染が、
うんうん、
SARS とかもさ、
うん、
そんな広まんなかったってやっぱ致死率が高かった、
そうね、宿主を殺しちゃうからね、う
ん、バカなんです SARS ってめちゃくちゃ、
そんなことしたらこっちも考えあるぞっていうのでさ、
うん、
どんどんやられちゃうのに、
それももうそろそろ気づけよって思うんだよ ね
俺を移したら飲食店半額になるよ
みたいな、いやどういうシステムなの、
分かんないけどなんか数字が半分に見えちゃうみんな数字が半分に見えちゃうみたいな症状出たら
それは良くないだろ
どんどんみんななんか売り上げがどんどん減ってあれこんなんだっけみたいな、でもわかん、誰もそれ読めないから数字
でもまあ社会が変わるかもしれない
ね、そういうやつとかさ、なんかもっとこれないのかねって思うよね、病気とか、
いやほんとそうなんだ、あいつらだと死んじゃったら向こうの利益になんないんだからさ、
ね、
勘弁してほしいっすさ、ほんとね。
ほんとに大変ですよ、これもう早くね、収まってほしいんですけどね。
あの、先にスーパーにさ、うん、買い物を行った時にさ、袋をもらってさ、はいはい、商品詰めるじゃない、うん、で、今までさ、袋の詰める台みたいなところにさ、うん、なんか濡れたタオルみたいなのが置いてあってさ、
あー水分出すやつある、そうそ
う、であれちょっとさあって袋を開けてたんだけど、うん、もう今の時代さ、うん、あのタオルむちゃくちゃ菌いそうじゃない、うん、
いやめっちゃいるわ、
めっちゃいるじゃん、
めっちゃいるわ、
そうだから絶対あんなとこ触りたくないなと思って、うん、でかといってよ、その、うん、自分の指を手であのつばつけて
さ、あーもう
それもダメじゃない、指が汚染されてるから、うん、だから必死になってさ何もつけずに、うん、あの袋をこうあのグリグリさあの何こすりまあ、こすりつけて開けようとするんだけど、ね、あれマジでさ40とかになると、うん、カッサカサだって、
カッサカササラッサラだっサラッサラ、今さ、うん、あのアルボナースを、うん、アルボナースっていうかさ消毒液をめちゃめちゃ手につけるから、
ね、あそうそうカッサ、
どんどんカッサカサになってい
く、もう湯がゼロ湯ゼロ
油ゼロです、
そうだから本当にあれ開かなくてさ、うん、マジで、うん、もう5分10分俺あそこでずっと格闘してんだけど
10分あそこでやってたちょっと怖いよね、怖いよ、あいつどうしたんだろうみたいな
でもさ本当にその、うん、泣くないあれ、
いやどうしたらいいんだろう、
どうしたらいいのあれ、
確かにあそこ触ったらちょっともう嫌だもんね、
嫌だ嫌だもんあれ、うん、あ、だからアルコールとかがね、そこにスプレーとかあんだったらそれつけてやれるけど、はいはいはい、それもない
だからその冷凍食品コーナーとかで、ああ、はい、氷を溶かして、ああ手を湿らせとかないといけない、
ああそっか、
レジの前
その流れだ、
ずっと冷凍食品触ってこの湿り気を落として
その
食品それも
やばい、
それもやばい
か、その食品やばいからさ、
いやだからなんだろうね、
なんかちょっとあれだ、うん、水分的なもの一個買っといて、
はいはいはい、はい、まあ、
なんかジュースかなんか、
ジュース
で、そこの周りをちょっと触ってから開けるとかつとかいるから、
うん、ああまあね、うん、そういう、あと唾を遠距離で、
うん、そんなやついたらもう全員禁止になるよ今
触舐めたらさ怖いじゃん
そうだけどそれ横に落ちてるから自分の手以外にも落ちてる、
確かにあそこ汚いよな、
そうそうそう、
今まで平気で触ってたけどさ、
いや俺は今までもちょっと嫌だったよ
こういう状況になるとちょっともうあそこヤバくねえかっていう、
そうそうそう、
衛生観念が発達してきてるよね、うん、どんどん、
そう確かに、うん、確かにね、その、うん、あ咳エチケットとかもさ、そうそうそう、昔そのより今だいぶ普及した感じするもんね、
あとマスクをねちゃんとするとかさ、最近もう電車の中で咳込んでるだけで、
あっ、あ、
空気が漂うじゃん。
漂う
っていう。
わかる。
なんかそれで喧嘩してるやつらとかもいるらしく
て。ああ、海外とかだと引きずり下ろそうとしてたりするもんね、
う
ん。
やばっていう感じがもうさ、すぐ漂っちゃうから。
だから我慢、うん、そうなるから我慢するってのは、なんか嫌な社会だけど、うん、でも、効果的っちゃ効果的なんだよな、
みんなのやっぱさ衛生センサーが今もうすごいからさ、だからもしかしたらそのスーパーのあれも、これちょっとヤバくないですかって誰か言ったらさ、あそうですねって言ってどんどん引いちゃったりとか、
あそうかも、
ね、なんかいろんなとこがちょっと変わっていくかもしれないですね、そう考えると、
確かに、なんかね、うん、本当に
だって今までなかったところに消毒液置いてあったりするの、
うんうんうん、
増えてんの、あのセーブポイントみたいな消毒液はどんどん増えてさ、
うん、わかる、
だからなんかこれ終わってももしかしたらちょっと消毒したいわっていう気持ちがみんなの中には残るんじゃないかな、
確かにね、
うん、
あでも今後そういう意味では強くなっていくかもしれないね、
うん、まあ、防御力とかはね増していくんでしょうけど、うんうん、でもそうなったらまたね違う攻撃が始まったりとかさ、その繰り返しですから、やっぱ人間とウイルスの戦いっていうの
はね、何なんだろうね、うん、
ね、まあそんなわけなんですけどね、うん、ちょっとこっちも負けずにラジオぐらいはね、
はい、
取っていこうかっていう、
ラジオぐらいだと、うん、そうですね、
どっちかが映ったらおしまいなんですけど
そうです
その時点でおしまいなんですけど、
うん、今だって本当の TBS ラジオとかもさ、うん、アクリル板で
なんか、ね、あみたいだね、
あのもうそれぞれがね、
敷居をつけてね、
やってるらしい、
やってるっていうので、まあちょっとどこまでできるかなんですけど、まあ最悪本当に遠隔ラジオとか、ズームを通して撮ってみるとかもやってみようかなとは
そうですね。
やってるんで。
だいぶなんか、ぼんやりしたラジオになりそうだけど
ね。どんどんね、こっちもやっぱ変わっていかないとね、身を守れないんで、ね、皆さんも今ちょっとストレスレベルが高いとは思いますけど。
そうですね。うん、ね、頑張りましょう。
楽しい放送していきたいと思いますんで。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
では、今週も始まります。ありっちゃありスパーさんの仕事はなんかどうなんですか、減ったりしないんですか。
いや、僕はね、基本的に在宅ワークなんで、うんうん、そんなに変わんないんですけど、うん、なんかさ、うん、出版社とかの仕事で、うんうん、取材系のものは軒並みなくなっちゃって、
いやもう今ちょっとね、そうそう、いけないですもんね。
最近よくここで話してるウオモのサウナのやつとかも、うんうん、もう2回ぐらい飛んじゃって、
そう、まさにそうだよね。
そうだ、だから本当、うん、もう今そんなとこちょっと行ってる場合じゃないみたいな感じになりつつあるんで、うんうん、なんか何しようかみたいな話をしてるんですけど、うんうん、でもまあ基本的には僕家で絵描いてるだけなんで、うん、あんま変わんないんですけど、うん、なんかね、出版社がその取材とかもダメになっちゃって、いろいろと紙面にこう、今までは写真がまあ、うん、言っても写真が8割ぐらい載ってたんですけど、はいはいはいはい、その写真もカメラマンさんに、うん、今まではさ、これ撮ってきてくださいっつって、うん、撮ってきてもらった写真を載せてたのに、うん、そういう風にその外部の人を外になんか生かすっていうのがしづらいっていうことで、うんうん、カメラマンさんの仕事をイラストレーターに書かせようみたいな、
なるほど、
そういう動きというか、なんかそういうこともあって、
確かにそうだよね。でもそうなるよね、
うん、まだ僕はそんな受けてないんですけど、うん、なんかそういうことでお願いするかもしれませんみたいな感じで、なんか、
あ、じゃあ今までなんかあんまり考えてなかった需要とかが生まれたり
っていう
のがあるんですね、やっぱりね、うん、みんなの行動が変わってるから。
そう、うん、どうなるかまだ分かんないですけど ね
僕この間、でもあれ見ました、コンテージ、
あれ
昔ね、2011年ぐらいのコンテージョンっていう映画があってさ、うんうんうん、スティーブン・ソダーバーグっていう監督が撮ってるんですけど、はいはい、まあ、パンデミックを描いた映画で、うんうん、すごいリアル思考のパンデミック映画なんですよ、うん、で本当に実際こういう感染力の強い、恐ろしい病気の感染爆発が起こったら、うん、こういう感じで広がっていきますよっていうのを2011年に作ってて、
ね、うん、そうなんだ、
うん、
合ってんのそれ。
それ見たら完全に今じゃん、
うん、マジですごいね。
だからまあ僕昔もそれ公開したてぐらいで見て、うん、すごい面白いなって思ってたんだけど、うん、なんか面白い以外は別にあんまり思わなかったんですけど、うん、今のこの状況で見たら、うん、こういう仕組みなんだ世界は。
あ、なるほどね、うん、あ、じゃあ今見たら余計面白かったりするんだ。
だからワクチンの開発はめちゃめちゃ時間かかるよとか。
あ、なるほど。
あと何だろう、あと病院が、うん、そもそも検査ができないぐらい終わるみたいな。
あ、確かにね、最近はもうそれでね、
そもそも患者もパンパンだし、検査したらもうこれ以上患者を受け入れられないから検査もできませんっていう状態になりますっていうのも、はいはい、映画の中で描かれてて、
うん、
あ、もう完全にそうじゃんと思って。
ああ、本当だね、すごいね、うん、その人。
いや、すごいよもう何年も前から言われてたね、こういうことあったらこうなりますよっていうの。
マジか、いいの作ってんじゃんって言ってやりたいね、
う
ん、
あと、あれ、人間は無意識のうちに1日に顔を3000回触ってるっていう、劇中で。
いやー、嘘でしょそれ3000は触ってない、
3000回触った記憶ないじゃん、ないない、1日の終わりに。
そんな、ずっと触ってるよ3000って。
でもなんか調べると平均してそんぐらい触ってるらしいん
ですよ、うん、そうでしょ、宮を進むぐらいでしょそんなんで触って
る。はいで、
はい
で、はいも、はいも、あれ触ってんのかどうか分かんない。
あれは全然触ってないの、あれで。
でも本当になんか無意識のうちにその手でスニーカーとか手すりとか掴んだ手を自分の口元とか鼻先とかを触っちゃうっていうのを繰り返してるから、だからもう手からもう全部移っていくから、もうとにかくやっぱりその口を触るな。
口触るなか。うん、はいはいはい。
気を、まあ、あとマスクをね、して、ちゃんと口を触らないように。
ああ、そうなんだ。マスクしろって映画で言ってた。
マスクしろは言ってなかったかな。口を触るってセリフは出てきましたね。でまあ、マスクって、まあ、でもそのためのものでもある。その咳をさ出さないとか、
うん、そうだよね、
じゃなくて、まあ、口元を触らないようにつけてる。
ああ、確かに
そういう意味もありますよとかね、分かったりとか。いやだからコンテージョンやっぱいい映画だったんだ。
ちょっと見てみようかな、うん、
もう、あ、WHO はこういう仕事をしてるんだ。
あ、そうなんだ、うん、なんか WHO って、うん、ポンコツ集団とか最近思い始めて。
今ネット上だとあんま評判が良くない。
あれしたら何したんだよってちょっと思ってしまうけどね、うん、
本当にね、すごい時間かかるんですよ、そのワクチンの開発から。あ、まあ
ね、下手なこと言えないしね。
あの死亡者がじゃあ今 いくつなんだよとかも、その言えなかったりとか。
なるほど。
あのなんかね、もうとにかくそのデリケートな問題だし、パニックを起こさないようにしないといけないし、もう病気よりパニックの方がむしろ怖かったりするわけですから、
うん、
だから、まあ、ちょっと情報を出さなかったりとか。ワクチンもなんかもうすぐできるわけじゃないんですよ。
まあ、そりゃそうだろうね。
なんかのまずウイルスを培養することに成功しなきゃいけない。
ああ、なるほど。
ウイルスによってはなんかその培養っていうのがうまくいかなかったりもするらしくて、いろんな細胞を取り寄せて、
はいはい、
その中でどんどん培養してどれが一番いいかみたいな実験を、あのすごい管理下のもとで行ったりとかしなきゃいけなかったりとか。
そ、ね、
でそのワクチンを作ったとしても、それを動物から始めて人体にも試して副作用がないか調べてみたいな、もうめちゃくちゃ手続き踏まなきゃいけないから。
そっかそっかそっか。
もう何ヶ月とかじゃないですか。1年2年のレベルでかかるっ
ていう。ね、確かに。
でも責められるわけじゃないですか。早くワクチン作れって。そんなできるもんじゃないですよ、作ろうとした。
まあそれはさすがにワクチン作れって言ってるやつはアホだけど、ね、
でもみんながそんなさパニックになり始めたらもうさ、そういうことになっちゃう。
確かに、
早くしろみたいな。
あ、
そういうところで働かなきゃいけない。人類を救うためにも働かなきゃとか。
あ、大変だな。じゃあやっぱ
もっと痛まったからね。そのコンテージョンっていう映画内ではですけど、うん、そういう最前線にいる人もどうしてもやっぱ自分の一番愛する人を救いたいみたいな気持ちが出て、なんかあのね、逃げろとか言っちゃうんですよ。あのパニックが起こるから、
その前にね、
封鎖されるけどここから逃げろとかみんなに言うなよって言われるんですけど、その偉い人が家族に逃げろって言っちゃう。
行っちゃったよ。
でその家族は大事な友達がいるから、その友達に、いや実はって、
そう言うんだよ、ね、
誰にも言わないでって言うけど、だってでも言わなかったらさ、やばいって思ったら、どう考えても自分の好きな人とか友達とかには言うでしょ、
うん、そうだよね、
言っちゃうよそれは。それ止められるわけないんですよ、うん、だからそういうのからその連鎖が始まってパニックになっちゃうとか。
あ、大変だね。
愛する人を救いたいんだけど、そうジレンマですよね。パニックの引き金になるかもみたいな。
やっぱそのね、パンデミック系のやつはね、やっぱそういうのは一個あるよね、テーマね。
あるんですよね。やっぱデマをさ、わざと流して。映画の中ではジュード・ローがその役なんです
よ。ああ、そうなんだ、
うん。なんかインフルエンサーみたいな役で、その自分が流したデマで儲けようとするみたいな役
なんですよ。ああ、はいはい。あ、俺それ見た気がすんな、今。
うん。まあ、結構ね、大きい映画だったからみんな見てると思うんですけど、今見ると、また、うん、
なるほど。
なるほどな、みたいな感じで。
うんうんうん。
面白いって言っていいのか分かんないですけど。
いや、映画は面白いでいいんじゃないですか。
ためになります、やっぱり。うん。
まあ、家でなんかするしかないからね、その見てもいいかもしれないね。
うん、いる人
出た。いる人がいるんだね、この世の中にも。
こんな世の中でもいる人はいるってことで。今日もいる人を読んでいきましょうよ。
やっちゃうか。
うん、もうじゃあどんどんいきますね。お名前ドスケベパウダーさん。いいですね、元気が出ますね。
いいね。
ドスケベパウダーさんのいる人。フードコートでセルフサービスの水を取りに行った時、席に戻る前に一口飲む人。
いる。それ俺やるわ。
また。
え？
一口飲む分を見越して、ちょっと多めに水を注ぐ人。
そう。わかる。 どっちもわかる。
これやるよね。
やる。なんだろうね。
もう飲むぞって気してますもんね。
飲みそうなや
つ。入れる時からなんか一旦一口は飲もうみたいな感じ。あれなんでなんですかね。
じゃあもう俺絶対飲んだろっていう気持ちで望んでるからね、あの時。
あの時。
うん。
持っていく水。
だってもう、うん、もう喉乾いてんだもん。
ああ確かにね。
だからもう早く飲みたい。
あそう、もうその場で一杯飲んじゃう時とかもあるからね、あれ。
そうそうそう、2杯目、2杯目を
2杯目を持
ってテーブルもそうみたいな。あるあるある。
うん、
やっぱ水ってやっぱさ、うん、とにかく飲みたい時ってあるんだよ。
水さ、でも、うん、これはまあフードコートですけど、うん、例えばドリンクバーとかでも、うんうん、バーって入れるじゃん、
うんうん、
で席に持っていく間、うん、一口飲んでない、
うん、飲んでるな飲んでる、
ね、絶対飲むんですよ。なんか入れちゃったらもう飲まずに いられないん
だ。確かに
って
そうだね、
うん、
なんでだろう、あの
何なんだろう、あれ
20歩ぐらいを我慢できないんだ。
修正があるんですかね。なんか
飲むね。
これやっぱあの原始時代の僕修正なんじゃないかなと思ってて、
うん、
だからあの毒味ですよね。
ああなるほど。
あの水を汲んで、うん、群れのところまで戻るときに、うん、ちょっと何かあったら困るから一度味を確認しようって言って、
うん、
運んでたんですよ、原始人も。
ああそう、
いっぱい一口ウォーって言ってウォーってとりあえず一口確認しといたの多分。それでなんかさ、ジャリジャリしてたりとかしたら組み直した方がいいわけだから。
そしたらさ、うん、その場で飲んだ方がよくない？
いや自分はその場で飲めるけど、これから仲間のところにその水を運んでいって、
いやそうだけど
運んでいった水にさ、例えばなんか砂がジャリジャリ入ってたりとかしたら、そっちの仲間がおう言うわけじゃん。
おうぐらいだったらいいだろ
う。言ってからまたすませんって言って組み直しに行ったら
無駄だったから
一回その場で水一回一口飲んどこうみたいなのが修正としてあるんですよ、多分僕たちの。
なるほどね、
うん、それによって群れを守ったかもしれないよ。
うちらの祖先って一番下っ端だったの？
いやそれはね、
下っ端かな。
いや下っ端の祖先祖が、
うん、
いや下っ端の子孫が一番多いですよ、それは。
あ、まあ、それはそう。
日本人って大体農民の先祖ですから。
農民の下っ端
武士が先祖のやつなんてもう全然いない。
あ、
農民の人口の、
ね、武士死んじゃう。
ピラミッドで考えてもそうです
から。そっかそっか、やっぱ下のやつがどんどん伝わって、
下のやつがどんどんその広がっていくから。
なるほどね。
俺たちの中にはまず水を毒味しなきゃっていう、うん、DNA にも組み込まれてる。進化の過程で下っ端は
下っ端だから、
下っ端は水毒見せないそれでもし毒とか流されてたら違う、
う
ん、違うさ勢力から毒とか流されてたら、最初のその一口試し飲みしたやつが死んで、うん、あってなるわけじゃん。
あってなるけどそれをさ、うん、要するにじゃあ死ななかった強運の下っ端
の下っ端が生き残った
祖先なんだ、
うん、ギリギリ生き残ったやつの祖先、
ね、
先祖がいるんですよ、僕たち
は。はいはいはい、
だから未だにフードコートとかドリンクバーで水を一口飲んじゃう。
ああ、なるほど。
これはだからやっぱそうやって生き延びてきたんだ俺たちはっていう、
うんうん、
あの原始時代の名残だと思いますね、僕。
原始時代そうだったのかな。そっか。なるほどな。でも確かにね、うん、飲んじゃうもんね。やっぱなんか強そうなやつ飲まないもんね
そう
分かんないけど、
確かに強堂々としてる人間はやっぱそんなところで飲まない。
飲まないよ、やっぱ
席に着いてからやっぱもう悠然と
肘上がってるから飲む時、
そんなせせこましく飲まないですから、やっぱりいい血統の人は。
そうだね、やっぱ毒味のやっぱ血はやっぱ今の下っ端なんだ
よね。そうなんですね、
うん、
いいですね、
この気づき。いいこと気づいたわ、
うん、じゃあ次、セロリユさん。
セロリユね。
セロリユさんのいる人、じゃんけんで最初はグーじゃんけんほいの合図が加速していく人。
ああ
伝わりますかね。
いや分かるよ。
このイメージを書いてくれてるんですけど、
どうやって、
うん、加速、じゃんけんが加速していく人、うんうん、だからセロリユさんのイメージだと、
うん、
最初はグーチョキホイ
そういうことか。
この加速がかかる人ですよ。
繰り返すってだんだん速くなるんじゃなくって、うんうん、
いきなりの
途中からのギアチェンジって感じだ。
途中からギアがいきなり入る。
ああ、いるいるいる。
最初はグチョキホイそっからもう速いって。
嫌いだわ俺そいつ
確かにこういうことする人いるよ、
ね、いるいる、うん、せっこいんだよ俺。それで負けたら本当嫌な気持ちになるわマジで。
やっぱ相手の間を外してるのかなあれは。
うん、そうだ、うん、そうでしょ。
じゃんけんの最初の間ってめっちゃ大事じゃない。
大事大事。
なんか一回待ってかけるときあるじゃん。
あるあるある
ある。あの最初はグーのなんかこうグーがなんかあんまりこううまくいかなかったときに、うんうん、あちょっとみたいなそこは本来別に出さなくてもいいはずなんだけど、うん、もう、ま、間がもう持ってかれてるから、うん、ちょ一回待てって言って、うん、もう一回最初はグーからこうちゃんとやり直すよね。あれ、あのまず間の戦いがあるんですよね、じゃんけんって。でもその戦い多分結果にあんまり関与してないような気もして、うん、だって何出そうか同じなんだから確率は
確率は一緒だけど、うん、いやあれじゃんけんはやっぱ必勝法というか、うん、ありますよ。その
いやそれはでももう精神論にオカルトだから、
ね、いやオカルトじゃないよ、うん、絶対。あこれやっぱこういうのやめよう。これ
え何
みんなバレちゃうから。
え必勝法、
必勝法言うのば言っちゃバレちゃうから。
どういうやつ。
でもここだけの話、うん、グー出したら大体勝てます。
いや絶対ない。
本当
絶対ない。
本当ですか。みんなアホみたいにチョキ出すから。
そう
そうよ、そう。
一手目チョキの確率が高いってこと。
高いと。あの急にじゃんけんするじゃん、うん、だいたいチョキ出す。
えそう。
ほんと
俺急だったらグー出すけどな。
違う、そんなそんなやついない、ま、急にグー出すやつ一人もいない。
そう
それボクサーとかかもしれない。パンチとか、うん、なくてなんか、うん、急に出さなきゃって思った時に、うん、人間工夫したがるんですよ、うん、なんで、うん、開く、手を開いちゃう、はいはい、ただパッと開いてパーになっちゃうじゃん、うん、それアホすぎると思うのよその時アホすぎるから、うん、パーだけはやめようと思ってチョキに変える。絶対絶対チョキだ、う
ん、何の確証もない何のエビデンスもない。
これ本当はあんま言いたくなかったんだ俺。
印象論でしたね本当に。
いやマジだ、今うなずいてる人いると思うよ
もうああいうさじゃんけん外の戦いに俺一切興味ないのよ。その間がどうとか あとなんとか出すよみたいな、そのそういう喋りに俺一切興味ない。
興味がない。
こいつつまんねえこと言うなと思ってあったんだよと思って。
弱いでしょ多分じゃんけん原宿さん。そしたら
いや俺弱いイメージはあんまないから。
あそう、
負けても別にいいやって思ってる俺は。
いいや
って思ってるのはその勝ちたくないってことじゃなくて、所詮確率だから、それを別に引きずるも引きずらないも意味がないから。
なるほどね。
別に何でもいいやって思って出して
る。ああ結構強いかもね、無心だから、
うん、無心、まあ、でもそんな強いっていうほどの思いもないですだからそのそのやっぱりそのそこの結果に執着したら
そんな謙遜しなくてもいいです別に。強いと思うんだ、強いって言ってくれる。
強いも弱いもないんですかじゃんけんって別に。でもまあなんかみんな印象論でね、強い弱いみたいな話はしますけど、うん、あるある。でも確率なんで、うん、そこの結果に執着することにまずそもそも意味ないっていう。ああ勝ったら勝ったんだ、
すげえな、
だけの
じゃんじゃんけんについてこんな達観。
いやじゃんけんで決めるってもうそういうことですから、もうあの
確かにね。いやでも、うん、絶対ねあるんだよね、うん、じゃんけんで決めてきたことに意味っていうのがあって、うん、やっぱりね負け続けるやつがいるんです
よ。いやまあたまにねなんか続いてるなっていう人を見かけます
よね。そうそう、だからあれ 100% 平等なしじゃないですよ絶対、うん、じゃんけんって、うん、だからそれを掴んだ方がいいです。
いやだからその人の癖はでも絶対あるんですよ。
あるあるある。
あの第一手目にこれ出しちゃうとかさ あるから、まあ、そういうの読まれたらそれは当然ね、うん、確率が偏ってくるんですけど、うんうんうん、そんなに読んでるやつもいないだろっていうじゃんけんで。
まあね、そう、うん、そうなんですけどね、うん、
次行きましょう私田さん、私田さんのいる人、
はい、
うん、SNS などでご飯に黒ごまがかかっているような写真に一瞬虫かと思いましたと コメントする人
聞いたことねえけどいそうだろ。
気分悪いな。何なんすかね、この言わなくてもいいじゃん、うん、コメントね。
なんか
虫なわけないしそう
なんかちょっとさ、うん、変わったことを言って特別になりたいっていうのがあるんじゃ
ない、そっちなのかな。
そうと思うけどね。
なんかこういういやよく見りゃわかるでしょっていうのを、うん、あえてコメントしていく人いるよね。
いるいるいる。
そんなのそう決まってるじゃないですかあれはやっぱ自分の中でそれがパッと出てきちゃったから、うん、書かずには折れないっていう状況なん
ですか。そうかもしれないね、うん、なんかそう言ったらその言われた方もなんか喜ぶかと思ったら、うん、なんかああそんなこと思ったのかっつっていいかなと思ったから、
う
ん、
ご飯に虫ついてるって言われて気分いいやつじゃないだろ
確かにね。
なんかすごい細かいこととか言ってくる人いるよね。
いる、
うん、なんかあの背景に何かあると思ったら何とかでしたみたいな、
あ、はいはいはいはい、
服になんかついてると思ったとかそれ言ってどうすんのってことをさよく言ってるなと思って。
おっさんがさ、うん、そのなんか可愛い子とかに、うん、なんか昨日あのサザエさん見たとかは、うん、どうでもいい話を振るかのごとく、うんうん、何か話しかけたいんだけど、うん、特に何も思いつかないからなんかちょっと
無理やり
ちょっとでも思ったことやっぱ書こうと思っちゃう
のか。無理やり書いてんのかな、
うん
うん、なんか書かなきゃと思って書いてるんですかね。
そうじゃないですか。できれば書こうって。
でもなんかそういうのって、うん、書いてるんじゃなくてなんか書かせられてると思うんで、
ほう、
なんかあんまり良くないなと思うんですよね。コメント欄があるからって書かなきゃいけないってわけじゃないんですよって、書かなくてもいいんですよっていうさ書けるとこあったら書かなきゃみたいな気持ちになっちゃう人もいるのか。
うそうじゃない、やっぱりおしゃべりなのかもね、この人。
ツイッターとかでもあるじゃん、なんかさ、うん、ツイッター更新してないなみたいな、
あ、
書かなきゃなみたいな。いや書かなくていいん
だそうそうそうあれ本当脅迫観念になってるよね。
誰もそんな書いてほしい、まあ書いてほしいと思ってる人いるかもしれないけど、でも書くことないんなら書けないんだから書かなくていいじゃん。
そうそうそう、本当そうなんだよ、
うん、
でもみんな書いてるじゃん。
そう、みんな書いてるっていうのが、うん、実は結構俺大きな問題なんじゃないかと思う。
あ、
ツイッターに流れてきたことにさ、うん、反応しちゃう、書いちゃう、ツイートしちゃうとかって、本来であれば可視化されてないものなんですよ。
う
ん、
そうだよね。
で、まあ、それ可視化されていいっていう面ももちろんあると思うんですよ。うん、その、ね、弱い人の声が世間に届きやすくなったとかは、いい面、
う
ん。
そうだよね。
ただ、悪い面も絶対あるなとは思ってて。
うん、
まあ、例えばその芸能人の不倫とかにさ、
はいはいはい、
みんながけしからんみたいなこと言うのって別にいいじゃん、
うん、本当
読みたくもないしそういうのまで一気にやっぱ可視化されてしまうっていうのが新たなこの現代の問題なんだろうなと思って。
そうだね、そうか。でもなんか割と書かなきゃって思う気持ちわかるんだよね、うん、
なんかさ反応しなきゃとか、うん、更新してないからなんか不安かもとかって別に、
うん、
だそんなのなかったんだから。
そうなのよ、
うん、
なかったのよ。もう本当嫌なんだけどさ、うん、ただやっぱ何もずっとしてないとさ、うん、仕事もなくなりそうというかさ、うん、人気がない、
うん、だからなんかさ、うん、そういう面とかも言われるじゃん。あの作家とか漫画家のクリエイターなんだったらやっぱツイッターとかやんなきゃねとか、
うんうん、言われる。
漫画毎日書いてみたらとか、
ああ言われる。
いや別にいい、書かなく
ていいね、本当いいのは分かってるんだけど、なんかそっちの方が得というか、うん、書いた方がメリットが多いみたいな感じがあるもんで、うん、なんか書かざるを得ないみたいな。
いやーなんかね違うような気がしてますね僕は。
そうなんだ、
うん、なんか本当に書くべきことっていうのは、うん、ああいうツイッターに書くようなことじゃないんじゃないかなって思って。
お、何どこに行っちゃったの
いや本当に、うん、まあ別にあそこ書いてもいいんですけど、
はいはい、
書くことがあるんだ
それはそうです。
それはそうなんですけど、うん、これから大事になっていくことってもっと、
うん、
その世間へのレスポンスとかじゃなくて、なんかもっと自分が これが書きたいっていう気持ちの方がなんか世間にも受け入れられていくんじゃないかなと思ってて。
ああなるほどね、うん、内から出るもの
と内から出るものの方が書いてて自分も満足感があるし世間の人もあそんなこと思ってたんだとか思うし、うんうんうん、
そっかそっか。
それをツイッターでなんかいつまでも流してると、うん、なんか自分っていうものがどんどん分かんなくなってきちゃうんじゃないかって、ね、僕は最近思ってます、ね、
いやー俺もね結構 やりたくない派というかね、うん、基本的に何も書きたくないけど、うんうん、でもやっぱそれも不安だから、うん、たまに書いたりもするけど、
そうなんかあそこを更新しなきゃ不安みたいな気持ちが結構やっぱ依存だし、うんうん、そんなことはないっていう、
そうか
書かなくていいっていうさ、うん、そういう価値観もこれから育てていかないと、
ね、確かに
やっぱ怖いですよね。
確かに、うんうん、
すいません真面目な
急にインターネットの真面目なこと言って
これはやっぱね
何の話だったっけこれ。
何を言ってた
の。何のテーマだったよ。
あ虫、
あ虫か、
はいはいはい、ご飯に虫がそうだからそれ言う必要ないんですよ。
言う必要ない。
YouTube のコメント欄とかさ、
もう分かる、
何書いてんだろう俺みたいなことは書く必要ないんだっていうのみんな思ってほしいです、
うん、もうめちゃくちゃ反応に困るリプライとかね、うん、どう返したらいいんだろうなみたいなね。
そうそう、こうやっぱ書き立てられて書いちゃうっていうことに対して、うん、僕はちょっとこれからアンチテーゼをねやっていこうと思います。
どうやろ、うん、
書かせられてる。
もう分かる。じゃあ原口さんがもう今から書くものは全部うちからこうグーッと出てきたやつってことね、
うん、俺でもそもそもそういうタイプだからね。
そういうタイプ。
あんまり必要ないこと書きたくないっていうタイプだから。
必要ないことしか書いてない
でしょ。時々俺リツイートしかしないな最近みたいな。リツイートといいねしかしないわっていう時あるから。そういう時にやっぱ書かなきゃなって思うんですけど、それはやっぱ敵なんですよ。
敵なの。
書く必要ないことを書こうとしてるわけじゃんその人って。
なんてなんかもう新しいフェーズに入ってんだよ。
それはもう俺は間違ってる。それで書くことっていうのは面白かったとしても俺は間違ってる。書く必要ないことを書いて。
なるほどね。
受けるっていうのは危ういです。これ明確に俺危ういと自分じゃないもんそれは。あ自分の脳から出発してることじゃないでしょそれって。
はいはい。
だから俺は危ういと
危ういね、
うん、外から書かせられてるってことだからそれ。
なるほどね。
それを今後僕は見つめていきたいですね
どうすりゃいいんだろう。むずいな
ね。
わかりました、わかりました。まあ俺もそうします
はい
確かに、
うん、インターネットなかったらどうなってたのってちょっと思いますもんね。
うん、本当だよね、うん、
僕らの仕事もネットがあるからギリギリね、ギリギリこう続けられていますけども。
確かにな、うん、昔だったら本当どうだったんだろうね、
うん、
でも逆にあんま知らねえから、うん気にしないでいけるとか
気にしなかったとかでもそれはあるよね。そのもう今世界中がつながってる状態で起こったから、
ね、確かに
情報共有ももうもう、ま、いいことも間違ってることも同時にこうさ世界中に向けて吐き出されちゃうからみんなでやっぱりこう一緒のわっていう不安な気持ちも共有しちゃうっていうさ。
そうだね、
うん、そういうやっぱ新たな局面ですよねこれはね、うん、本当に。
まあね本当、うん、
まあ、ただまあ、うん、明けない夜はない。
あ、出た、当たり障りのない言葉。
止まない雨はない
同じ意味だけどねそれ、う
ん、止まない雨はないじゃないってまっちゃんが言ってるコント面白かったですよね。あ、なんそれ、ごっつええ感じで
なんか
生ませてよ。
あー産ませてよね
俺あのコントあんま好きじゃなかったんですけど、
ああわかる、
親と一緒に見てるとめっちゃ気まずい
そういう意味で、あそれで最近さ、うん、例えばドリフ、ドリフとかいうか、水筒番組とかでさ、
あーね、ドリフね、
やってるじゃないですか、
加藤ちゃん歌うまいな
うまいんだよね、まあ、ドリフってやっぱ音楽
うまいよね、
うん、やっぱなんか、うん、そう、なんだろうね、今やってるコントみたいなことも結構やってんだなってちょっと思ったね、うんうんうん、ドリフ見てて、
あなんかね、久々にドリフのコント見てもやっぱ面白いですね、
うん、面白い、
うん、
なんだろうねなんか面白いんだなと思ったね、
逆になんかあんぐらいストレートな方が今ちょっと嬉しいことない、
あ
なんかもうほんとさ、もういろんな回線をもう外しまくったなんかコントみたいに見ちゃってるから
確かに、
うん、意外とドリフぐらいストレートなのがポーンってくると、ね、めちゃくちゃ面白いっていう気持ちになんか自然と今なっちゃうから、ドリフ見どきなのかもね、もうこんなタイミングですけど、うん、悲しいこともありましたけど、
そうそう、でも関係なく俺その前に、うん、そろそろドリフを子供に見せようかなと思って、うん、借りて見したのよ、でまあ案の定笑ってたんだけど、うん、でも今見たらさ、やっぱコンプライアンスとかやっぱさ、
確かにそれは、ね、
考えちゃうね、うん、
モラルはやっぱ違うんだよ、ね、
モラル異常だよマジドリフ
そうなんですよね、うん、笑いの仕組み的にはなんかストレートでベタでいいなって思ってても、うん、このモラルはやばいっていう時はすごいありますよね、
あの志村けんが、うん、あのちょっとバカな子供役で、うん、で親がさ怒りや長介お母さん、うんうんうん、でさ志村けん呼んでさ、うん、お前はさっつって、うん、脳みそかなっつって、うん、ここ半分ないんだからっつってこれ隙間空いてんだから
絶対怒られる
ずっと頭叩きながらずっと言ってる、
うわ
もうめちゃくちゃだなと思って、
それも本当人間ってどんどんやっぱりそういうのダメだなって思っていくんだなって、
う
ん、
そうだよね、
そういう歴史を体験するっていう意味でもね、
ね、勉強してきたんだよ、
やっぱやばいだろうってことがあっても絶対それは人間は学んでいくんで、
そうだね、
今は本当これどうなんだろうってことがあってもね、
うん、
もうそれはやっぱ人間の進化の過程、
うん、
家中ですから、
そうですそうです、
うん、
変わっていくとね、
変わってきますから、
そしてみんなで変わっていこうとすればね、
もうみんなそう学んでいくんですから、
そうですよ、
うん、あそういう気持ちで今回のね、騒動も乗り越えましょう、
そうしましょう
ね、
うん、
リッチャリスパークも頑張っていきますので、
はい、
来週もよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
さよなら、
さよなら。